今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の8章17節から9章の7節までです。イザヤ書8章17節から9章7節。はじめに8章17節をお読みいたします。私は主を待つ。ヤコブの家から御顔を隠しておられる方を。私はこの方に望みをかける。アーメン。お祈りいたします。主を徳来たりて。平和の花咲く国を建てたまえ。主よ、この暗闇に満ちた世界、また暗闇に満ちた私たち、罪の飲み食いをし、互いが互いを傷つけ合い、悲しみ泣きながら生きなくてはならない。それでも希望を待ち、それでも希望をつかみ、掴んではそれは消え、そうして苦しんでいる人々、その暗闇の中に主よ、来てください。我ら一同、あなたの御前に今、集っております。御言葉をください。命をください。罪を、汚れを清めてください。今朝、あなたがお語りくださることを、主よ、あなたにお委ねいたします。どうか、しもべの唇を、これに預かる一人一人の耳を清く整えてください。一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によって、祝福してお祈りいたします。アーメン。本当に人は罪の飲み食いをして、また互いが互いを、ね、傷つき合いながら、ね、押しのけながら、そうして生きています。本当にわずかばかりの、食料やお金や、また地位、ね、それを争奪戦するために、それをね、肉の力に頼って、目に見える力を頼って、時に汚い手までも使って、それを奪って、それを、ね、自分のものにして。ですから力強い者たちがこの世界、ね、支配して、わずかなものを奪ってる。主は飛んでおられる方ですけれども、しかし人が、ね、罪の飲み食いをするとき、主はその人に与えたくても与えられない。結果貧しくなり、そしてそのような罪の飲み食いがはびこり、さらに罪が罪を生み出す。そうして暗闇の世界に生きているような、世の中です。この18節は、17節は、私は主を待つ。ヤコブの家から御顔を隠しておられる方を。私はこの方に望みをかける。イザヤは言っております。続いて18節から、見よ、私と主が、私にくださった子たちとは、シオンの山に住む万軍の主からのイスラエルでの印となり、不思議となっている。人々があなた方に霊媒やさえずり、ささやく口寄せに尋ねよ、というとき、民は自分の神に尋ねなければならない。生きている者のために死人に伺いを立てなければならないのか。教えと証に尋ねなければならない。もし、この言葉に従って語らなければ、その人には夜明けがない。ここでは死人伺い、ね、それが出てくるんですけども、私たちは、本当にこの世の教え、ね、死にゆく人々のその教えに耳を傾ける。ね、確かに霊媒口寄せという、なんか、いたこのようなものはおります。けれども、本当に、誠の神でないものの教え、それ死人に伺っているようなものなんですね。生きている人が死人に伺わなくてならない。世の中、偉人賢人は確かにたくさん生まれました。けれども彼らは死にました。その、ね、彼ら確かに人生生きる上でいろいろな教訓は与えてくれるでしょう。でも彼らも死ぬんです。私たちも死ぬ。私たちは決して死なれないお方に伺いを立てなくてはなりません。人々があなた方に霊媒さえずり、ささやく口寄せに尋ねよ、言うとき、民は、 自分の神に尋ねなければならない。生きている者のために死人に伺いを立てなければならないのか。教えと証に尋ねなければならない。アメン。教え、それは御言葉です。ね、律法は教えです。そして証、それは人の、ね、口から出た、その御言葉によって主が確かに生きておられる。ね、その主がおられるということ、その証ですから、ね、まず、この紙に記されている、ね、この聖書。聖書は、人間ではない、ね、肉もない、骨もない。けれども、この御言葉の中に記されている言葉、これが皆さんの中に入るとき、皆さんの中でそれは命となって、力となって、実際に神が働く、ね、土台、取っかかりを皆さんのうちに得て、そして皆さんが、確かに神さん生きておられるんだ、その唇から出てくる証、あるいは行動、手足から出てくる行動、それが証です。それに尋ねなければならない。その教えと証に尋ねないとするならば、その人には夜明けがない。書いてあります。どんなに夜明けがないか、どんなに暗闇の中で歩んでるか。21節から、彼は迫害され、飢えて国を歩き回り、飢えて怒りに身を委ねる。上を仰いでは自分の王と神を呪う。地を見ると見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放されたもの。こうなるしかないんです。誠の光なられるお方イエス様に尋ねなければ、このお方に尋ねないで、互いが互いを蹴落とし合い、また言葉で罵り合ったり、物を奪い合ったり、そうこうしている人のありさまはただただ苦しみ悲しみしかないんです。ね、わずかに藁をつかむような思いで、人の愛とか、人のその慰めをつかもうとしても、あるいは金銀、財宝、そういったものにつかもうとしても、結局はそれらによって、ね、もう裏切られて、傷つけられて、あの、ね、サマリアの女のように、ね、昼の暑い時に井戸を汲みに、ね、行かなくてはならない日々、そのような日々において、もう本当に、上を仰いでは自分の王を呪い、国の総理大臣とか制度とか、あるいはその人々のありさまを呪い、そして、ね、神を呪う。なんで神がこんなことをするのか。偶像の神を呪うかもしれません。あるいは、誠の神様を呪うかもしれません。なんで神がおられるならこんなひどい目に遭うのか。ひどい目に遭う。神様は別に人をですね、ひどい目に遭わせたくて、してるわけではありません。人が神様との隔たりとなって、祝福との隔たりとなって、人の罪が隔たりとなって、その罪の悔い改めがなければ、また主に尋ね求めなければ、こういうふうになってしまう。神様は、人のそのありさまをずっと放っておかれるお方ではありません。確かに、ね、人は悔い改めればもうすぐに、ね、その、主には、主に委ねられて楽になります。そして、ね、神様に助けてください。罪を許してください。主は確かに許してくださる方であり、そして、ね、助けてくださいます。人の側がそういうふうにすればもう、主は助けたくて、ね、うずうずしてるんですけども、でも人の側がその橋渡しをしてくれないから、ね、悔い改めという橋渡し、主に心を向けるという橋渡しをしないならば、いつまでも、ね、その苦難と暗闇、苦悩、困難、暗黒、追放、それが待ってるわけです。イスラエルのためにずっと追放されておりました。9節の、9章をお読みします。しかし、苦しみのあったところに闇がなくなる。先には、ゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には、海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。アメン。このゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けた。 これは、ね、アシリア帝国の時代、北イスラエル王国のこのゼブルの地とナフタリの地、この地は、アシリアによってたちまちにして、ね、占領されて、そしてアシリアは、ね、サマリアの町を攻め取り、どんどん南に下っていって、そして北イスラエル王国はアシリアによって、ね、滅ぼされ、離散し、今もなお、その、ね、十部族、失われた十部族として、もうどこにいるのかもわからない状況。ゼブルの地とナフタリの地はアッシリア帝国によって恥ずかしみを受けた。でも、この苦しみのあったところ、恥ずかしみを受けた地には大きな光が照った。異邦人のガリラヤは光栄を受けた。異邦人のガリラヤ、異邦人呼ばわりされております。イスラエルの民であるのに、偶像礼拝、また魔術、ね、そして神様を敬わない。するならば、このような恥ずかしめが待ってるんです。もうどのくらい長い間の恥ずかしめか、ね、アッシリア帝国が、栄えて、衰退して、その次にはバビロン帝国になりました。その時も慰めを受けない。バビロン帝国が、栄えて、衰退して、その次には、ね、ペルシア、メディアペルシア帝国になりました。その時も相変わらずこのガリラは、異邦人の町として、恥ずかしめを受けて、で、ペルシア帝国が栄えて衰退したところ、ギリシア帝国が起こりました。その時もまだ慰めを受けない。まだ相変わらず人々は主に立ち返らない。ギリシア帝国が衰退した後にローマ帝国が起こった。そしてこのローマ帝国の暗黒の時代、このローマ帝国アウグストゥス、それが勅令をして、ね、住民登録をせよ。そして、ね、イスラエルの人々、もう異邦人のガリラの人々、ね、ちょうどマリアとヨセフは異邦人のガリラの地から、ね、ダビデの町にその勅令を受けて、ダビデの町へと、ね、ベツレヘムと下っていく。そのベツレヘムにおいて、やっと慰めを受けたんです。ね、イエス様、一人の緑子が、私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。ね、九章の六節からのところです。一人の緑子がようやく与えられて、そして異邦人のガリラや、ね、ゼブルの地、ナフタリの地は、その恥ずかしめがやっと覆われて、拭われる。この、ゼブルの地とナフタリの地はイエス様が宣教を開始された土地です。もう何世代にも渡って、渡る呪い、悔い改めない、ね、主に立ち返らない。主は確かに慰めてくださる方です。悔い改めて立ち返るならば、もう、たちまち、すぐに、その人自身が、ね、救われるんですけども、でも悔い改めない。あくまで神様ではなく、ね、まこ、偶像を拝んだり、あるいは、神でないもの、ね、金銀とか、人とか、そういうものを頼っているとするならば、罪に罪、裏切りに裏切り、苦難と闇、暗黒、追放、それが待っている。しかし、主により頼むならば、光が来るんです。イエス様は、お生まれになられました。私たちのためにです。一人のミドルが私たちのために生まれ、ね、その名は、不思議な助言者。これ、ワンダフルカウンセラー。また、力ある神。永遠の父、平和の君と呼ばれる。私たちが、どうしようっていうとき、ね、この人生の苦しみ、悩み、これどうしようっていうとき、ワウンダフルカウンセラーに尋ねるべきです。この一人の緑子、赤ちゃんとなられたイエス様。そして、このお方は、主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。 アメン。この一人子、ね、緑子のイエス様。一人の男の子が私たちのために与えて、そしてこのお方の肩に主権が置かれるようになる。私たちはこのお方に尋ねなくてはなりません。人々の教え、そのもう死に伺い、死んでいく人々のその立てた思想や制度、そうしたものに頼りを垂れようとするならば、人はもう苦しみしかない。悩みしかない。ですから、その時、あなた方は教えと証に尋ねなければならない。この教え、ね、イエス様は御言葉そのものなるお方です。このお方に尋ねて、そしてその言葉、その証を皆さん自身がするべきであり、そしてその証をする人々の耳を人々に耳を傾けるべきであり、それをしなければ夜明けがいつまでもないんです。もしこの言葉に従って語らなければ、その人には夜明けがない。迫害、この8章21節のところ、22節のところにある、迫害、飢え、国を歩き回り、飢え、怒りに身を委ね、また呪う、王や神を呪う。また、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放されたもの、これが待ち受けている。教えと証に尋ねなければなりません。イエス・キリストというこのお方に尋ね求める。このクリスマスの時期、大きな光が照る。それを覚える、このアドベントの時です。私たちはこの誠の光なるお方に尋ねなくてはなりません。イエス様こそ光なるお方。皆さんのうちに灯される希望の光です。イエス様は、赤ちゃんとして胸に抱っこできる形としてお前になりました。緑語、ギリシャ語ではインファンス、物言わぬもの。赤ちゃんのイエス様は黙っておられます。でもそのイエス様を皆さん自身が胸に抱っこするとき、皆さんの胸の中にイエス様をお入れするとき、皆さんがその手で、手を伸ばして、赤ちゃんを抱えて、抱っこして、胸に抱く。それをするとき、皆さんのうちに光が宿るんです。皆さんの腕に包まれ、皆さんの中に入ってくることがおできになるほどまでになる、小さくなられたイエス様です。このイエス様に聞くならば、イエス様は皆さんのうちでどんどんどんどん大きくなって、ダビデの王座につき、皆さんを支配し、平和の花咲く国を皆さんのうちに建ててくださるんです。この世界においてはいろいろな王はおりますけれども、でも王の王、主の主はイエス様です。このお方に聞き、このお方に尋ねるならば、皆さんのうちにも、光が灯ち、苦しみのあったところ、闇がなくなり、恥ずかしめられた人は慰めを受け、そして、やがては永遠の国にいたり、その人の流してきたすべての涙は、拭われて、慰められて、もはや死もなく、悲しみも、叫びも、そしりも一切ない栄光の国へと、イエス様は導き入れてくださいます。このお方に尋ねましょう。このお方を伝えましょう。このお方により頼んで、そして、皆さん、多くの人々、暗闇の中に囚われている人々、多くおります。その人々の中に皆さんがこの光を握りしめて出て行って伝えて、この闇に満ちたところに光を灯していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、救わしめてください。まず私たちを救ってください。彼らを救ってください。あなたこそ誠の救い主です。光になられるお方、その大きなるお方、神であられるお方が一人の緑子となって世に下られ、私たちの腕に、また私たちの胸の中に宿ってくださることを感謝します。主よ、我らの地に宿ってください。我らの地で大きくなり、ダビデの王座について、我らを支配し、この世を支配し、暗闇に光を灯してくださいますように、命へと導いてくださいますように、目の涙を拭い取ってくださり、もはや永遠に悲しむことがない、 永遠に喜び、永遠に共に笑い合う、その御国を建ててくださるように、どうか届いてください。そうして我らが一同、あなたの働き人として、この光を届けるものでありますように、どうか導いて力強くし、我らを祝福してください。彼らを祝福し、慰めてください。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。